始まりました。どうも MC の滑ってもへこたれないなるみんことなるみんゆうかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで改善していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中に光るなるみんがチャレンジするラジオです。はい、ということで2本目ね。じゃあ2本目は5月のお話しようか。5月みんなゴールデンウィークっていうか大型連休、今年のね改定のせいで今月から令和になるんだよね。どうするんだろう、みんな大型連休どっか旅行とか行ってるのかな。でもなんかなんだろうな、なんだかんだ言って大型連休って言いつつさ、だって暑かったり寒かったりさ、どっか行っても旅行行ってもさ、やることないじゃん。まあなるみんはね、僕はもう大型連休中休み2日しかないですからね、ほぼほぼ仕事。まあでもね、今29日だけど、123はなんか明日かな、30日の夜中からうちの両親たちはどっか行くって言ってましたね。まあ車で事故らないことだけは祈りつつ、まあうん、行っておいてって言って、まあ123いないのであれなんだけど、もうでもなんだろうね、なんかゴールデンウィークって言いつつさ、なんかうん、全然休みのない職の人とさ、休みがめちゃめちゃ長い職の人とさ、この差はひどくないっていう、な、本当に聞きたい。なんでゴールデンウィークを休みにするんだと。だってさ、まあゴールデンウィーク休みだわーいって言ってる会社と、はあ、ゴールデンウィークかダメじゃん、仕事じゃんって言ってる会社と、この差は何ってすごい思う。だって多分例に挙げちゃったらさ、なんだろう、あれか、車のディーラーさんとか大型連休だから休み入ってるし、あとなんだろう、どっかしらお店もなんかたまたまとか、病院もそうじゃないかな、病院も多分大型連休中ちょこちょこしかやってないもの、午前中しか受診しませんみたいなとかで終わっちゃうしさ、非常勤の先生しかいないしさとかありそうだし。でもさ、なんかそれに比べて一方ですよ、一方、まあさ、みんなが車使うのが悪いんだがちょっと思うんだけど、まあだってさ、そういう車関係さんのさ、もうだからまあアイオニセ童話損保さんとかさ、もうソニー損保さんとかさ、三井ダイレクトさんとかさ、ああいったロードアシスタンスのさ部署とかさ、そういった劣化業者の方たちはさ、休みないよっていう、どうすんのこれみたいななっちゃうよねって。の割にはさ、あとどこだ？あ、まあ、あれじゃない？旅行とかでみんなが行くから、ホテルの人たちも休みないし、旅館もないだろうし。あとはテーマパークもそうじゃないかな。まあね、某ネズミさんがいるところとかさ、あの辺も多分やってるよね。てか、忙しそうだもんなって、その時期。行ったことないからわかんないけど。でもなんかそういう時期にみんなね行きたがるのはなぜなのだろうか、ちょっと私は不思議でならないんだけど、まあそんな感じでしょ。って多分学生たちはゴールデンウィーク宿題とか出るんじゃない、下手したら。っていうかさ、思うんだけどさ、そもそもの話さ、年齢が上がったじゃないけどさ、学年が1個上がってさ、宿題出ますって言われてもさ、何やればいいのっていうさ、だって4月の1ヶ月で何習いましたかって言ったら微妙じゃないんだよ。だってさ、それこそ4月のうちってさ、学生ってさ、身体測定があったりとかさ、多分中3とかだとさ、学力検査みたいなの受けさせられるしさ、で、挙句の果てさ、進級したマジコの子たちってさ、まだやること知らないから教科書配布ぐらいで終わってたりとかさ、あと担当の先生の名前聞きましたぐらいじゃない。それで多分4月って終わる気がするね。それこそ本当に中1と高1かのさ、学生本当にまた上がって高校、まあ中学校に上がりました、高校に上がりましたっていう子たちってさ、その時期ってあれじゃないのかな、まだ部活の仮入期間でしょ多分。仮入部ね、仮入部の、あ、でも僕も仮入部しましたよ、一応。でもね、僕、中学校の時は、なんか、もともとね、小学校のクラブ活動の時に、なんか、中学校のその部活の子たちと一緒にやるっていう、 まあ、僕は金管バンドクラブって言って、まあ、吹奏楽のクラブに入ってたんですけど、で、まあ、夏休み、まあ、お互い人数が少ないから、夏祭りに団地祭りみたいなのに出るのに、合同で演奏会っていうのがずっとやってて、なんか、ちょうど多分、僕がいたぐらいの時期から始まったやつなのかもしれないけど、あれがあって、夏場も結局中学校の音楽室で集まって、みんな中学生と一緒に演奏とかやってたから、正直知ってる人だらけ。では、お久しぶりですって言いに行くぐらいの状況。もう、だから、そういった部分でも、もう中学生の仮入期間の子、ずっと部でもう中身の人、部員だよね、もう、みたいな。仮入部って何っていう状況だった。あの時期がちょうど。で、高校は、なんか仮入部の時は、なんか高校生の部活って、全員一応加入なんだけど、ただ、あれなんだよねっていう、いつ退部してもいいから帰宅部がありなんだよ。こう中学校と違って規定が違うから、確かね、いたもんだって。まあ、高校もね、なんだかんだ言って吹奏楽部入って、で、まあね、1年生の夏前ぐらいにかな、同じ同級生の子一人辞めてたよね、もうみたいな。厳しいよって言われたもんだって。いや、でもね、言えること、もうある学校もない学校もあるかもしれないけど、高校ってプールあるないってあるじゃない。うちはありました、高校にプールが。あ、もうね、だからね、水部っていうと水泳部、吹奏楽部どっちみたいな。もうあれが嫌いだったね、非常に。いや、だって水泳部っていうんだったら水泳部って言うわって、だから水部って言うんじゃん、ボケが、とちょっと思いつつ、まあ、でも最初に、僕もね、水泳好きだから、っていうか運動好きだから、割と運動部に入ろうと思ってた。でもさ、高校って思ったの、中学生と違って青春を謳歌する時期であって、しかもさ、バイトがやれる時期なんだよっていう。そう、バイトを考えたらさ、運動部入ったらそれなりに部活の練習が疲れちゃうからさ、バイトどころの問題じゃないんですよって。だからね、今仮入部期間だから入部届まだ出してなくて考えてるっていう方、本当にね、バイトやりたいこと、本当に運動をやめた方がいい。運動部入りたいかもしれないけど、一番いいのは、なんか、週3回とかしかない運動部がいいと思うよ。でも、うちの高校なんか、割と運動部毎日活動してる部活の方が多いから、あんまりおすすめはしなかったな。うん。ま、でも、あとはなんだろうな、部活にあんまり活発的になってない高校だったっていうのもあるかもね。どちらかというと就職率 100% を誇ってる高校だからって言って、正直なところ進学組なんかほとんどいませんでした。だって普通科じゃないんだもん。なんか第1回の自己紹介かなんかで言ったかもしれないけど、ナルミンは、商業高校卒業生で、挙句の果て、情報処理科でした。もうだからね、周り見ててすごいよ。運動音痴だらけで。下手したらね、運動音痴どころの問題じゃない。そもそも運動できるのって言いたいぐらいの人たちが集まってる。割とイメージにあると思うんだけど、情報処理科のイメージってさ、頭良さそうっていうイメージ、すごいでかいよ。そんなことはないんだよ。そんなことはないの。そんなことはないんだけど、確かに頭いいんだよね。うちは商業科と情報処理科しかなかったんで、あれだったんだけど、もうだって、すごいもん。商業科から飛んでくるさ、球技大会のさ、ボール。マジ、殺人サーブみたいな問題よ。もう。だって、球技が女子超えたもん。もうだから、僕なんかよく言ってるけど、女子の体育の授業のバスケは、あれはバーゲンセールだと。もうだってさ、ボールに人が群がってくるからね。それバスケって言わないし、みたいな。ちょっとね、すごいそういうところもあったから、もう本当に一つ言えること、バイトを考える子は運動部じゃなくて、帰宅部はでもよろしくないな、就職する子は。それを考えるんだったら、もう文化部で、どっかもう週1単位ぐらいしかやってない部活に入った方がいいと思います。っていう、オープニングトークからなんかすごいアドバイスが飛んだけど、まあ頑張ってやっていこうと思いますよ。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にある メッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしてます。それでは今回もナルミン張り切って頑張るよということで、この番組はインリアリティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはこうしたらいいの、こういう時はどうすればといった質問を回答していくコーナーです。ということでね、今回もね、まだまだいただいてる匿名のねメッセージがサイト多いんですけど、まあ答えていこうと思います。ということで、これ質問じゃないけど、B 型って人気ないって言われるけどどう思いますか。 B 型って人気ないの、いや、わかんないけど、だってなんだろうな、僕の友達が少ないとか多いとかの問題じゃなくて、 B 型って言われて B 型っていう人を思い浮かべることができないなんかだってさ、 B あなた何型ですかって言われてさ、だいたいさ知ってる人って少ないんだよ。血液型ってさ、なんかもう今だってわかんない人もいるじゃん、自分で、あれ自分何型なんだろうって言ってる人たまにいるから、あんまそういうことはないんじゃないかなって思う。でも多分一番日本人で多いのは A 型だって思ってる。でもね、ナレミもよく言われるよ、僕 A 型だけど割と O 型に間違われるよ。すごいね、大雑把だから、めちゃめちゃ大雑把よ。なんかでもね、すげえこれね、よく言われるんだけど、この間彼女にも言われたんだけど、道頓堀さんってさ、自分でお好み焼きを焼くじゃない、だからさ、そのためにさ油を刺すじゃない、鉄板に。もうさ、均一に綺麗に油を巻きたいのよ。ずーっと試行錯誤やってたら気持ち悪いよゆうくん気持ち悪いよってこの間言われたんですよ。ちょっとショックだったよね。だって油全体に巻きたいじゃんっていう。本当に四隅まで綺麗にね巻ける人がいたらぜひお便りが欲しい。もう一個、とんかつはソースか塩か。とんかつか、とんかつでもソースかな、ソースが多いかな。でも塩も美味しいよねっていう思うよ。それはそれは思うよ、非常に。だってさ、塩で食べたらさっぱりするしさ、ソースで食べるとこってりはするけどさ、朝一でとんかつ食べるとかないからさ、さっぱりしてるの変わんないんだけど、どっちもさ気分かなっていう部分が多い。もう一個、サッカー部の人どう思いますか。サッカー部の人どう思いますかってね、一言ドーンって言えるわけじゃないんだけど、僕自身が言ってしまったら、僕割と野球部とかバスケ部が好きだから、サッカー部の人ってチャラいっていうイメージがあるんだよね。結構なんて言えばの、なんかさ、学生のさ女子たちがさ喋るさ会話の中にあるじゃない、なんかさ、サッカー部と野球部とあとなんだっけ、バスケ部どれがいいみたいな女子の会話、あれってちょっとくだらないと思うんだよね、正直な話をしたらさ。だってさ、考え、すげえ失礼なこと言うけどさ、正直野球部ってめちゃめちゃ夏大前、夏大国大前とかさ、めちゃめちゃ汗かいてるわけですよ。でもさ、サッカー部の人って割と汗かいてるイメージがないんだよね。なんでかわかんないんだけど、すごい、そこのイメージを考えると、汗だくになってる人の方がキラキラしてる気がして、すごい好き。僕はね。で、クラス替えで仲いい人いなかったらどうしたらいいっていうご質問ですね。クラス替えか、そっか、4月5月はクラス替えの時期だからか。クラス替えで好きな人、好きな人じゃには仲いい人がいなかったら、そうだな。でもさ、なんかさ、新級とかのクラス替えってほんと嫌だよねって思う、正直。僕は正直小学校中学校は全部1組なんですよ。てか1クラスしかない学校だったから全部1組で、 高校はね、学科別のクラス替えだけど、うちの学科で1組2組だけで2クラスだったけど、半分くらいは一緒までだったの。で、だから、まあ、前回話した通りのね、友達も、僕3年間一緒、ほとんど。一緒なんだけど、一番狂気的な話をすると、なんか、3年の時に選択でうちで大体クラスを開けるって話があったの。でも、2、3年ってさ、なんか、僕がいたグループが4人組ぐらいのグループだったの。で、1人めちゃめちゃ喋んない子がいて、2年の時はその子のために、2、2で別れたのよ。で、そしたら、その子のクラスの担任が、一人だとあなたは喋らないし、ぼっちになっちゃうから連れてきたのよ、みたいなのを言ったらしいの。でも、3年の時、1、3で僕、ぼっちだったんだよね。でも僕、割といろんな、女子のとこには話しに行ってたから、割と誰とでも話せるから、まあ、問題ないよね、みたいな。なんかすげえ放置プレイを担任にされた気がする、一回。なんでかわからないんだけど、でも仲いいとか仲悪いとかの問題じゃなくて、自分で話しかけに行きやすい人間を作ったらいいと思う。だって多分一番いいのは情報源の友達を作るといいと思うよ。すげえ楽だと思う。それは僕もいたから、割と全クラスに共通して言えるような友達がねいましたからね。だから学科別でも友達は商業科にもいたし、それこそ先輩が多かったかな。後輩とか、後輩はあんま喋んないけど、先輩はめちゃめちゃ仲いい先輩とかもいたし、だって結構休みの日に一緒に出かけに行くっていうような先輩多かったから、全然それはいいと思う。で、社会人もそうじゃない。僕基本的に同僚と仲良くするよりもパートさんとか先輩と仲良くしてる方が多いから、そういった意味ではその方が楽だと思ってる。だってそもそもさ、同僚と仲良くしててもさ、あたふた入ってくる情報じゃん。一番自分が欲しい情報をさ、持ってるのってさ、自分より上の人たちが持ってるからさ、そういうこと考えるとちょっとずる賢いとか思われるけどね、そういった部分が多いと思うっていうのと、もうこれあれか、まあ、ナルミンがちっちゃい時に見てたアニメって何ですかっていう。アニメか。でもちっちゃい時、なんとね、世代じゃない、ちょっと世代じゃないんだけど、一番ちっちゃかった時に見てたのは、幼稚園児ぐらいまでかな、幼稚園児ぐらいまで見てたのはセーラームーン見てた。ずっとセーラームーンマジで大好きで、ずっと見てた。だって幼稚園から帰ってきてまでセーラームーン見てたからね、ずっとね。で、それで自分追っていくと、小学校に上がって、もうだって虫キング見てたな、小学校とか。虫キング遊戯王の世代見てて、で、4、5、6年生ぐらいになってくると、今度なんでかわからないけど、巨人の星とかメジャーと、あとは足立みつるさん作品、クロスゲームとかね、タッチとかミックスとかね、このあたりを見てたな。でも中学校高校になってからは、なんかどんなジャンルでも基本的には見ます。ただね、やめてほしいのはね、この間すげえ人がいたんだ。僕のツイッター DM にね、ホラー画像送るのやめてって思う。僕、大のホラー苦手なので、だから、みんながね、噂をしてる進撃の巨人とかさ、あと、まあ今映画やってるけど、サイコパスとかさ、見れないんですよ。グロすぎて。だから、送るのやめてっていう。だからね、貞子とかおすすめですよって言ってくれるのすげえ嬉しいんだけど、貞子怖えじゃんっていう。すごい、だからね、それが嫌なの。僕はね。僕はダメなんですよ、そこに関しては。で、最後ですね、サザエさんってカツオのお母さんなの？違うよ。確かね、サザエさんはカツオのお姉ちゃんだって思ってたけど、僕。多分、おばあちゃんからサザエさんとカツオワカメまでが、3兄弟で、サザエさんとマスオさんの子供がタラちゃんだったはず、確か。すげえ、なんかカツオとサザエさんってめちゃめちゃなんか年の差あるけど兄弟だっていう、確か設定だったはず。まあ、ちょっとわかんないから調べて、それは。また違ったこと言ってたらお便りください、それは。 あのマジで、そこに関してはね、わからないです。はい、ということでね、もうこんな感じにね、匿名希望さん本当にサイトも多いからね、すげえ嬉しいんだよ。サバこの間ちょっとねダウンしてて送れない時間帯がちょっと作っちゃったんだけど、申し訳ない。それはでもいろいろね、まあキャスでコメント書いてくれたりとか、キャス配信のラジオのためにタグ書いてくれたりとかね、今もね募集してる匿名のみのサイトになっちゃうんだけど、こちらのねサイトもねめっちゃお便り多いです。ちょっとね今ねシステム改良してる最中なんで、もうちょっとお待ち、次のね5月、はい、6月分のラジオ撮る前にはねなんとか戻すので、申し訳ないけどね、お便りはハッシュタグでください。ということで、ここで次のコーナーに行ってみましょうかね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも、この時間は少年に近いナルミンが女の子の瞬間でときめいちゃうよという言葉や静かについて、いろいろ語るコーナーです。はい、ということで、今回もこのコーナーに関してはね、恋愛についてまたね触れていくんですけど、今回もねちょっとこれは特殊なのかなって言った女子からのねメッセージが来てるので読みたいと思います。ラジオネーム、チンルコ様、ありがとう。私は高校1年生女子です。ただ、中学校2年生から高校に、失礼しました。中学校2年生から3年にかけて同級生と付き合い、3、4ヶ月ほどで別れました。それ以降、好きな人も、彼氏もいない状態です。そこで、高校生になって気になったんですけれども、高校生のうちに恋愛はしておいた方がいいのでしょうか。あ、ただもちろん普通に彼氏を作りたいだけじゃないです。高1の場合の女子が彼氏を作るとしたら、同級生と2、3年生の先輩どちらがいいのでしょうか、というご質問ですね。そうだな、高校生でもね、高校生のうちはね女子が恋愛しといた方がいいかもしれないよね。求めちゃダメだよって思う。社会人になるとね、場所にもよるんだけど、職場恋愛なんかね、もう手の方がね、そんな憧れてる場合じゃないんですよ。仕事ってね。仕事が多いから、どちらかというと、人間関係に気を取られてる場合じゃないの。ってなるから、正直一番楽しいのは高校生の時期。だから一番、作って遊ぶんだったら、高2かな。高2って、でさ、どこの学校もだいたい修学旅行があるじゃない。この企画の前に1年生のうちからピックアップをした方がいい。これ回答かな、多分。ほぼね1年生の時期でそれを決めといた方がいいと思うよ。うん。あとね、同級生と2、3年生の先輩どっちがいいですかっていう話なんだけど、これってちょっと特殊で思うんだけど、その人の心情とか状況にも変わってくるけど、でも実質ちょっとずる賢いっぽい回答になっちゃうかもしれないけど、同級生だと同級生ってさ、自分と同じ年だからさ、バイトやっててもさ、それほど貯金ってないのよ、実質ね。でも2、3年生の先輩ってさ、自分より1個とか2個上だからさ、バイトで貯金してるパターンが多いんですよ、非常に。だからある意味贅沢なデートをしたいっていう人は 2,3 年生の先輩と付き合うのいいと思う。あと甘えたいっていう女子はね。あとは正直に同級生っていうのはタメだから、すごい居やすい、居心地はいいよって思う。居心地がいいよっていう部分に関しては同級生でもいいと思うけど、ただそつなく言うのであれば、基本的にお部屋デート、これになっちゃう可能性が非常に高い。でも先輩の場合、多分バイトしてるから全額支払ってくれると思いますよ。基本的に女子に出させる男性はいないと思うけどね。 まあ、あえて言うんだったら僕は割と年上好きだから、そういった部分だと。あのね、でもね、本当に女子ってわかんない。そこはね、人それぞれにやるから。でもね、男性はね、あれ、貯金はしといた方がいい。学生は思い。あの、だから、1、2、3年生、どれでも言えるけど、ぶっちゃけ貯金のある男性の方がモテる。学生はね。あ、でも、それを言っちゃうと、あれ、じゃあ僕どうなのってなっちゃうんですよ。僕実質ね、僕の彼女、確かに前回お話しした通り年上ですよ。でも実際のところ言ってしまうとちょっとね、事情があって働けてないから僕の方がお金自体は持ってる。でも正直な話、あの、僕はね、僕はこれがいいっていう理想を言ってしまうと、僕は帰ってきた家に、あの、嫁がいてめっちゃ笑顔でお帰りって言ってくれるのがすごい、僕はね、基本的に思うんだけど、なんか共働きでさ、全然会えないんですよって言ったカップルとか、かわいそうだなって思う、正直。だから、あの、そういうところを考えると、ある意味言ってしまえば、男性はね、男性はどちらかというと年下の方がいいと思う。あの、正直自分が言えるところが多くなるから、そういう意味では。だし、あの、未だにあるね、転職活発系、そういった男性はまだいますからね。まあ、あとはでもね、年下の子も年上女性を好きになるっていうのはあるけど、でも年上の女性に気をつけてほしいのは、あんまり強く言わない方がいい。後々めんどくさい。これは言える。あとはもう、基本的に年下か、な告白するのは当たり前。これは多分通常だと思う。だから僕も今の彼女は自分から告った。珍しく。だってねえって部分もある。あ、それで言えば僕ゴールデンウィーク明けにまた彼女のねお家に遊びに行きます。あとね、注意してほしいのは、外見がすげえ綺麗な子とかさ、服めちゃめちゃ綺麗な子っているじゃない。でさ、すげえイメージ的にね、あの、僕も最初そうだったんだけど、イメージ的に女子の部屋綺麗だなっていうイメージあるんだよねって。でも正直なお話、そういうあのコーディネートが上手かったりおしゃれな女子って部屋の中すげえ汚いです。非常に、あの、すげえ、あの、人によるけどね、人によっちゃうけど、そういう意味ではそういう子の方が多いです、とてもね。うん、なんか私の記憶上のお話だと、基本的にそういうおしゃれな子って大体なんかね、着古した服とかがそのまま脱ぎ捨てられてる、基本的に。で、あれが後々雑巾になるとかね、なるから気をつけてほしい、そこは。だから無理に作らないんだったら、正直なお話、高校の間に青春を謳歌しなかったことに後々後悔しなければそれでいいと思います。うん、それが一番いい回答だと思うよ、僕は。ということでね、またね、いろいろ皆さんの恋愛感覚とかね、こういう時どうしたらいいんでしょうといった恋愛に対する相談とかね、あとナレミンの惚れ着もね、聞きたい方はぜひね、来月の多分オープニングトークでいろいろ彼女とのお話またするけどね、するけどね、惚れ着ばっかでごめんなさいって言いたくなっちゃうぐらいするかもしんないけど、またね、送っていただければ全然解決に導きますので、よろしくお願いいたします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイブラックスーツドローミー。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも改めてでなれみんです。ということで今日はねちょっとね時間がないので、まあのさらってねエンディングだけしていきます。ということで次回配信6月ですね。またねまたほど遠い期間が流れるけどね、みんなお待ちいただけたらと思いますよ。ということで次回までのお便りに関しては後ほど宣伝をするねミュージックゼロチャンネルさんのホームページもしくは輝けなるみんと教えてなるみんのハッシュタグのもとツイッターにね投稿お願いします。ということでなるみんのツイッターアカウントにつきましては、ID がアットマーク YUUKA_KOMIKOMI、ゆうかアンダーバーコミコミで覚えてね。ということでこのアカウントと同じアカウントで YouTube チャンネルも開いてるのでね、ぜひこっちもフォローチャンネル登録よろしくね。はい、ということで、この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ホームページにあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続きまして番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。私のフォロワーのところから探してくれても結構です。ということでどしどし応募してください。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。